私たちは今ウェルカムサンデー月間といって、初めてキリスト教信仰に触れる方々にも分かりやすい話を心がけて礼拝を行っています。今日はその3週目ですね。今日のタイトルは、神はあなたを探していたといたしました。私たちが神を探しているというふうにいつも考えます。神がいるのかいないのか、こちらの方が、私たちの方が神様を論じる、神の存在を論じる、神がどういう方か考える、そういうふうに思います。しかし聖書は逆のことも語っています。神様があなたを探していた、私が神を探すのではなく、神の方が私を探していた、そういう視点を聖書は提供しています。私たちから神様への方向だけではなくて、神様から私へという逆の方向のベクトルを今朝は考えてみたいと思うんです。今朝読んだ箇所はルカの福音書の15章、一般に放蕩息子の例えと呼ばれているところです。この話は実際にあった話というよりは、イエス・キリストという方が話してくれた例え話です。この例え話は私たちに3つの重要なことを教えてくれます。1つ目、人間の本質は何か、人間とはどういうものか。2つ目、どうしたら神に立ち返れるのか。3つ目、神様とはどういう方か。この3つのことを教えてくれます。まず1つ目、人間の本質は何か。人間はどういう存在なのか。ルカの福音書15章の12節と13節をお読みします。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。弟息子は財産の生前贈与、父が生きている間に財産をこの自分に渡すようにと求めました。手にしたことのない大金を持って、意気揚々と、もう用はないと言わんばかりに都会に出かけます。そこで放蕩三昧の暮らしをします。放蕩とは何ですか？お酒を浴びるほど飲んで、それから宴会騒ぎをして、毎日遊んで暮らしました。この話の最初のポイントは、人間が自己中心の存在である。そして自分のしたいこと、自分の欲求を追求していく存在であるということです。人はいろんな意味において自分を中心に考えます。それは写真を見るときにすぐに明らかになります。5、6人で写真を撮ります。その写真を見るとき、皆さんは誰から見ますか？おそらくほとんど全ての人はですね、集合写真を見るときに最初に自分の顔を探します。いや違います、私は飯田先生の顔を探します。そんな人は多分いないし、もしそれだったらちょっとなんか怖い気もします。またどの写真がいい写真かなと、こう何枚か撮った時にみんなで話しますと、誰かがこれが一番いい写真なんじゃないかと言い出します。でもそれは大概いい写真というよりも、その人がよく写っている写真なんですね。人間は自分を中心に、良くも悪くも自分を常に中心に考える癖がついてるんです。人間の本質は自分を中心に物事を考えること。そしてこの放蕩息子も自分を中心に物を考え、そしてそれは人を傷つけてしまうほどに度が過ぎて、贅沢三昧な生き方を続けました。しかしそれも長くは続きません。ルカの福音書15章の14節から16節を読みます。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。 それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとしなかった。現代風に言えば不況の到来です。就職口がありません。食料が買えません。弟息子は知人を訪ねて雇ってもらいますが、しかしあまり良くない労働環境で、食料がありません。寝る場所だけを手に入れることができます。二つ目のポイント、どのようにして私たちは神様に立ち返ればいいのでしょうか。彼は自分勝手に生きる、そういう人生を求めていましたが、ある日我に返ります。惨めな失敗をして、お金がなくなって、そして孤独になったことで、彼は我に返ります。我に返った時、父のもとに戻りたいと彼は願います。それは人が神様のもとに立ち返りたいという願いに似ています。でも人はどうしたら神のところに戻れるのかわからないんです。私たちはどうやったら神のところに戻っていけるのか、どうやって神と関わりを持つことができるのかわからないんです。しかし法と息子の祈りは、神様に帰っていく方法を教えてくれています。17節から19節を読みます。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。弟息子は二つの悔い改めをしています。一つは天に対しての悔い改め。もう一つは父親に対する悔い改めです。すごく真実味があります。そして彼はとても謙虚な言い方をしています。私たちも同じような祈りをすれば、神様に立ち返ることができます。弟息子は自分の生活によって父親を傷つけてきたんだということに気がつきました。父親が蓄えてきた財産をあっという間に自分のこの楽しい生活で失ってしまった。そういう親不孝をしてきたということにも気がつきました。そして彼はこういう人間は息子の資格を失ってしまったんだ。そういうふうに本気で考えたんです。自分が悪いことをしたと認めることは、実は恵みです。自分が罪だ、罪を犯したんだと感じること、認めること、それは神様からの恵みです。ある牧師先生が自分の子供の頃を思い出して、こんな思い出を語ってくれたことがあります。その先生が子供の時代というのは昭和30年代、まさしく映画オールウェイズ三丁目の夕日に出てくるような駄菓子屋がですね、その先生の家の近くにあったそうなんです。小学生の頃、友達と誘い合わせてその駄菓子屋さんに行って、くじを引いたり駄菓子を買うのが、本当にその先生の子供時代の楽しみでありました。先生は今はもちろん恥ずかしく思っておられることですけれども、後悔しておられることですけれども、子供の頃、母親の財布からそっとお札を抜き取ったことがあるそうです。そしてその駄菓子屋さんに出かけて、くじを引いて駄菓子をたくさん買いました。しかし、不思議なことに、一つも楽しくなかった。使い切れないお金の処分に困りました。仕方なく友達に全部あげました。するとその子供の母親が不審に思って学校に連絡をします。すぐに呼び出されて教師から叱られます。顔を一度もあげることができなかったので、同席した母親がどんな顔をしていたのか今でもわかりません。 それからお母さんと一緒に家に帰って、でも玄関の上がり口で自分は上がっていくことができないで、いつまでも膝を抱えていた、そんな思い出を今でも覚えています。しかしこう振り返っているんです。大金を隠し持って、お母さんの財布から抜き取って隠し持っていた時の不安で惨めで何も楽しくない気持ちに比べたら、バレたことは良かった、叱られたこともバレたことも恥ずかしい思いをしたことも何百倍も良かった、その行き場のない惨めな気持ちに比べたらずっとずっと良かった。幸せになる道の一つは、自分の悪事が神様の前に明らかにされることです。自分が悪いことをしてしまったと認めることは、自分が罪のある人間だと認めることは、実は聖書によれば幸せへの道なんです。そこには人生のやり直すチャンスがあるからです。リセットチャンス、人生をもっと良いものへとやり直していく、新しくスタートするチャンスがあるからです。3番目のポイントに行きましょう。3番目、神様とはどんな方か。神様とは走り寄る神、誠の神は私たちのところに走り寄ってくださる神だということです。弟息子は実家に戻りました。ボロボロの心とボロボロの着物で戻りました。息子として迎えてもらうためではなく、きちんと謝ること、それから雇い人にしてもらうこと、それだけを念頭に置いて彼は帰りました。父親は毎日のように家の外に出て遠くを見て目を凝らし、息子の姿を探していたようです。何度も何度もその期待を裏切られますが、彼は帰ってくると信じていたようです。父親はその息子の姿が遠くに見えたとき、やっとその日が来たとき、走り寄って行って息子を抱いて何度も口づけしました。20節から24節を読みましょう。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。この放蕩息子の父親の姿は、実際にはこのありえないような姿です。例え話として、ある人がアメリカの大学に留学したとしましょう。私立大学で学費がすごく高い学校、そして生活費が高い地域であったならば、年間300万円ぐらいかかることもあります。平均的な日本人留学生は卒業するまで5年くらいかかるという話もありますので、総額1500万円になるという人もいるかもしれない。しかしその留学生が卒業前に、まあ、アメリカの大学生というのはそういう誘惑にされているわけですけれども、キャンパス内で例えば飲酒をしてしまって逮捕されてしまったとします。父親は何と言うでしょうか。卒業できずに退学になり、今まで費やした1500円が無駄になったと話したら、もう父親はどういう反応を示すでしょう。これ想像しただけでちょっと怖くなりますね。カンカンに怒るでしょうか。肩をがっくりと落とすでしょうか。こういうことを想像してみますと、この放蕩息子の父親がいかに普通でないかがわかります。また息子がごめんなさいと言ったから父親は抱きしめたのでしょうか。そうではありません。息子が何かを言う前に 父親はすでに抱きしめています。同じように神様は無条件で両手を広げて私たちの帰りを待っていてくださる。お父さんは嬉しかったんですね。24節、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかった。死んでいたものだった、私との関係がなくなっていたものだった、死んでいったものだった、それが生き返ったのだから私は嬉しいんだ。それが父の思いでありました。そしてこれはアメリカの大学へ留学する例え話を考えるとよくわかりますけれども、通常ならば許されないことが許された、そういう意味でイエス・キリストの十字架を予告している箇所でもあります。私たちの罪はイエス・キリストが代わりに十字架にかかってくださったがゆえに、その代価が払われ許されています。イエス・キリストの十字架を信じるときに私たちは罪が許され、父なる神と関係を持つことができるんです。バイブルスタディのように少し聖書を分析して考えてみましょう。息子が準備していた言葉があります。父親に会ったら言おうと準備していた言葉、それが18節と19節ですね。それと彼が実際に言った言葉、それは21節にあります。この両者を比べてみてください。同じですか？この18節、19節と21節、実際に彼が言った言葉、同じでしょうか？少しだけ違うんです。何が違いますか？言おうと用意していた言葉と実際に言えた言葉、それは何が違うかというと、18節19節の言葉、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。それと実際に言えた言葉は何が違うかというと、雇い人の一人にしてくださいという言葉がないんですね。最後まで言えてないんです彼は。父親が息子の言葉を遮ったんですね。そして父親は最高の洋服と指輪と靴の用意と、そしてパーティーの支度を使用人に命じています。つまり父親はこう言っているんです。あなたは私の使用人ではない、あなたは靴を履けない奴隷ではない、あなたは使用人などではなく、私と関係を持っている私から生まれた息子なんだ、そして息子の印である指輪をもう一度与えよう、あなたは私の子供だ、誰が何と言おうとあなたは私の愛する子供なんだ、そう父親は言っているんです。父は息子の存在を喜び、自分のところに帰ってきたことを本当に喜びました。24節、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかった。この息子はこの後喜びに満ちた生涯を送っていったことでしょう。いろんなことを改めて変わっていったことでしょう。いつか立派な父親のように、そういう家長に自らもなっていったことでしょう。イエス・キリストを信じた人は神の子供となると聖書は語っていますけれども、その言葉の意味を深く考えさせてくれるのがこの放蕩息子の例えです。私たちも神に立ち返るならば同じなんです。私が生きていることを喜び、誰よりも私が神のもとに帰っていくことを肯定してくれる、喜んでくれる、それが神様です。この神様に受け入れられているんだという安心感が、あなたに生きることの自信を与えてくれます。生きる力を与えてくれます。あなたがどんな人生を送ってきたとしても、帰るところがあります。私は強い確信を持ってあなたにそういうことができます。神様があなたの帰るところです。 神様はあなたを待っておられます。最後に一人の人を紹介して終わりにしましょう。グレッグ・ローリーという牧師がアメリカにいます。私が住んでいた場所から1時間もしないところに彼が仕えている教会があります。その名もハーベスト・チャーチ・リバーサイドという教会です。キャンパスというふうに彼らは呼んでいますけれども、それにふさわしいもう大学のキャンパスのような広大な敷地があって、1万5000人もの人々が毎週集まって礼拝をしています。そんなにたくさんの人が一つの教会に集まって何か特別なことをやっているんでしょうか。何もやっていません。私たちと全く同じような礼拝を持って、ただ彼は福音を語り続けています。真面目で愚直で、ただ福音を伝えることだけを使命としている教会です。2008年、グレッグ・ローリーは自らの生い立ちを綴った本を書きます。そのタイトルがロストサン、失われた息子、この放蕩息子という言葉と同じ言葉ですけれども、その伝記は多くの人に衝撃を与えました。グレッグ・ローリーは恵まれた家庭で何不自由なく育ったという人ではありませんでした。グレッグ・ローリーの母親は彼の言葉によればマリリン・モンローのような美しい女性でした。しかし最愛の長男クリストファーを成人することなく亡くしてしまいます。それがこのクリストファーの弟であるグレッグ・ローリーにも、そして母親にも本当に大きな打撃を与えます。その後彼女は7回離婚と結婚を繰り返します。また彼女は重度のアルコール依存症で、酔っ払って帰宅するお母さんをなだめてベッドに寝かせるというのがローリーの役目になりました。そういう少年時代を彼は過ごしていきます。そんな境遇で育ったローリーは高校生時代に自分自身も荒れた荒んだ生活に染まっていきます。お酒やタバコやドラッグが飛び交うようなパーティーに入り浸ります。しかしローリーは一度も楽しいと思うことがなかった。彼の心を満たしてくれるものはこの世に存在しないかのように彼は思いました。ローリーが通う学校のキャンパスにはクリスチャンのサークルがありました。それはローリーの仲間内からは最も軽蔑されている集団でした。仲間たちはそのサークルをジーザスを信じる変人たちというふうに呼んでいました。しかしローリーは冷静でした。自分の今の生活は何も人生の意味を教えてくれない。それだけではなくてどんどん人生が悪くなっていく、これは破滅への道だ。次第にローリーはクリスチャンサークルに興味を持ち、ある日彼らに尋ねます。おい、お前たちの集会は今度いつあるんだ。彼は後にこう明かししています。彼らの集まりに行くと、ギターに合わせて何かの曲を歌っていました。みんな変人で、おかしなことに陶酔している人たちだとずっと思ってきたのです。しかし、サークルの中の一人が立ち上がって、突然イエス・キリストの十字架について私に語ってくれたのです。イエス・キリストの十字架の死は、その犠牲の死は、私のグレッグ・ローリーの罪の身代わりのためだった。彼は神を信じます。若くして死んだ兄さんのために、なんとか生きていかなければならないと思ってきたこの少年は、しかし母親も周りの大人も全くお手本にはならない。自分がどう生きたらいいのか、人生とは何か全くわからなかったこの少年は、この日イエス・キリストを信じてクリスチャンになります。失われた息子が父のもとに帰っていったんです。ロストさん、失われた息子というのは死んだお兄さんのことであり、そして自分のことでもありました。24節、この息子は死んでいたのが生き返り、 いなくなっていたのが見つかった。グレッグ・ローリーはあの日掴んだその信仰を証明し続けるかのように、60歳を過ぎた今になっても輝いて生きています。死んだ兄の分まで輝いて生きていきたい。イエス・キリストの救いの力ならばそれがきっとできるはずだ。いつしか彼は牧師となり、いつしか彼のもとにはイエス・キリストの救いについて聞きたい、そう思う人たちが集まるようになりました。神はあなたを探しています。イエス・キリストの十字架を信じましょう。神は私たちを受け入れ愛してくださる。神は私たちにそれぞれの人生の意味と生きる目的を与えてくれます。聖書の放蕩息子のように、グレッグ・ローリーのように、多くの人の祝福になる生き方がそこにあります。今日あなたは神様を信じることができます。お祈りしましょう。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、愛する天の神様、感謝をします。あなたが今朝私たちを神様の前に導いてくださったこと、私たちをあなたの前に導いてくださったこと、ありがとうございます。神様、私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。何の資格もなく、ふさわしさもない私ですけれども、イエス・キリストの十字架を信じます。あなたの十字架の力ならば私の罪を許し、私を神の子供とすることができます。そしてあなたが願っておられる、あなたが最初から計画していてくださった素晴らしい生涯を私に与えてください。そして私を導いてください。神様、あなたに向かって心を開きます。あなたが私の心の中に入ってきてください。私を新しく作り変えてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。